経済総合分析手法です。本日は外交についてお話ししたいと思います。外交というと国と国との関係を、ね、整えるといったことですけれども、一番やっぱこの外交の中で印象的だったのは東洋と西洋との出会いなんですね。マゼランが本当待望して憧れで、マニラにやってくるんですけれども、でこのマニラという町がスペインがやってくる前まで歴史があったのかなかったのか、まああったに決まってるんですけれども、そこでまあどういったような取引というかこの談話がなされたのかっていうところですよね。で私はまあ思うところはあるのですけれども、まあ、一つ言えることはだからマニラガリオン貿易ですよね。その世界的な貿易がスペイン人だけによってなされていたわけではない、まあ、中国の方とか現地の方とかいろんな方々との協力で成り立っていたということが言われています。そしてその欧州からの遠征者がやってきた時に現地の人が貢ぎ物を持ってきまったというところなんですけれども、それはだからつまりなぜ貢ぎ物を持ってきたかというと、まあもうむしろそこには貿易の慣習があったということなんでしょうということなんですね。貿易の慣習っていうのはなんか貿易とは初めてのその貿易パターンであれば外交でありまして、初めての取引は外交であるので、まあね、その土地の人間としてはそのとりあえずやってきた貿易商たちに対してその貢ぎ物を持っていくということは慣習であったのだろうということは思われるわけですね。これはむしろからこの地域に貿易があったということですね。貿易と外交が存在したということを意味しているのだろうと思いますね。でこの貿易と外交というのは今日においてもそんな遠いテーマではなく、それぞれの私の言うところの小と土ですよね、小と土という2つの空間の間に常に外交が存在し、その間の取引は全て貿易だろうということですよね。それがまあ定番のパターン、ハマるパターンであればそれは日常に溶け込んでいくのでありまして、貿易ということも意識することがないほど定番の取引となっていけば意識することはないんですけれども、でも貿易と外交というのはなくなることはないってことなんですね。だから一時言われました、だから AI で世界を統一するとか世界統一国家であるとか、やはりあまり現実性がないというところなんですね。でその形だけその大きな大きな国を作ったりしても、大きな大きな規制団体を作ったとしても、決してそこにいる人々の意識の溝というのは絶対なくなることはないと思うんですよね。でこれがその小と土ですね。人間には少なくても2つの次元があるということですよね。高い低いではなく形が違うんですよね。片や十字架で片や円なんですよね。五角形でありまして、それはなかなかその設置する、つまりそれぞれがその着地点を見出していけば良いのですけれども、なかなか着地点が見つかることのが少ないんですね、現実の外交や貿易というのは。そしてまた外交や貿易というのは成立するそれまでの常識を塗り替えてしまうんですね。ですから昨今のこの東アジア情勢におきましても、やはり国家間関係というのは一つが成立すると一つが本当ドミノ倒しのようにどんどんどんどんと違う展開が起きていきまして、そして古い枠組みですね、スキームといいますが、これにとらわれている、例えば我が国が一国だけ取り残されてしまうといったようなことも考えられるわけですね。とにかく外交というのは本当ダイヤモンドのように多角的でありまして、一つの展開によって全く別の展開が生じていくっていうと、ね、これも 支配層においてはプランはたくさん用意されていて、そのうちの一番良いものが展開していると思うので、デキレースという側面もあるにはあるんですけれども、それでも日本の現政権にとってはやはりちょっとはしごろされたという感覚があるのではないでしょうかね。だから一つのだから権力権威っていうものを上り詰めすぎたとしても結局最終的な勝利に至れないということを意識すべきなんですね。だから何でしょう、政権のトップにあまりつくべきではないといったようなことを言われるのは、まあ、政権のトップというのはその時代の中のトップでしかないわけで、その人の生涯というものの安全度達成度、そういったものを考えると、だからそのピークというのは一つのピークではあるけれども、人生全体においてね、成功できるかということとはまた違う話だよということだと思いますね。近頃だから話題だというか話題だったというか暗号通貨ですよね。で、暗号通貨というのもブームが来て去っていってもそこで完全に終わってしまうというわけではないということですね。来ては去り来ては去り、でもなかなかその本当のその暗号通貨の意義がなかなかみんな見出せていなかったんですね。値段がドーンと上がるからっていう利息目的で買うとか、ただだから言われていることはだから本当に通貨としてのやはり特徴を持っているような感じもしなくはないわけですね。で、通貨というのはどうやって生まれたかといえば貿易ですよね。貿易のその相札として生まれたわけです。で、貿易や外交というところのそういったエッセンスを仮想通貨はもうすでに持ってるんですね。国境を越えて通じるというところである。そしてまたより現状の法定通貨よりも、ね、便利だと言えるのは、銀行を結局返さないと法定通貨というのはなかなか動かないんですが、その銀行のその開業時間に合わせる必要なくいつでも送金できるということ、あるいはそのウォレットといいまして、その自分のその手元にそのデジタルデータを置いておくことができるんですよね。それもだから本当の法定通貨であれば常に盗難の心配があるんだけれども、ウォレットに入っている暗号通貨であれば、まあ、もちろんそのパスワードを忘れないとかいったような基本的なセキュリティ意識は大切ではあることに変わりはないですが、そのまあ、なくなるということは物理的な意味ではあまり考えられない。もちろんその盗難に遭うという可能性は相変わらず高かったりはしますけれども、ね、だから私はインフラを整えていけば確実にやっぱり普及するだろうと思うし、それともう一つ言われているのは、例えば既存の法定通貨の組織ですね、中央銀行などが暗号通貨界になんで入ってくる、直接入ってこようと、くるくると言いながら来ないのかというと、だから法定通貨というのはだから決められた時間内に決められた市場で取引をするから値段が守られているというところなんですね。実は決められたがインターバンク市場と言いますけど、銀行と銀行の間のだから閉ざされた市場内で動いているのが法定通貨なんですね。暗号通貨っていうのはだからそこのネットワークも含めて全部インターネット上あまねく開放されているってところですね。だから寸分も隙もなく隙を見せたらすぐ売り叩かれてしまうというところが暗号通貨界のやっぱり厳しさでもあるし、フェアなところでもあるんですけど、それを考えるとだからビットコインであってももう随分とその検討していると思いますよね。あれだけの開かれた市場であれだけ値段を維持できてるんだから、僕はむしろ上出来かもしれないなと思ったりしますね。なかなかその元祖が貿易にあるっていうところですね。そしてその貿易ということを言えば、産業のよりももっと根っこの部分に貿易があるって考えられますね。ですから一時期アメリカで IT 産業が流行っていたと言っても、 そしてクラウドが流行りだして、クラウドによってもう一度需要が喚起されましたと言っても、そこからあとはデセントライズと脱中心化をしてしまって、そもそも大手ベンダーの出る幕がなくなっちゃうんじゃないでしょうかといったようなことになりかねないんですね。そうなると、つまり産業の覇権というのは、だから非常に貿易といいますか、通貨というか、そういったレベルの変動はいいんですね、意外と。ですから産業のレベルでもう世界を支配できるような人工知能を生み出しましたと、ある会社が言ったような気もしますけれども、でそれは砂上の楼閣に過ぎないんですよね。それよりもう一段下の貿易のレベルで脱中心化という願望がある以上、そちらがやはり現実化しまして、だからそこが脱中心化したいのであれば、その理念にかなっていない、だから全世界を一つの理念でまとめ上げる AI などというものは砂上の楼閣として今崩れようとしているってことなんですね。なので、そのベーシックを抑えているっていうところですね、土台を抑えている国はどこかっていうと、だから私はやっぱり南東の島かなと思うんですよね。あの楽園のような島はとても人口密度も高くって、そして元気な人がいて、そしてその多くのスラム街などもありながら、その一方で非常に世界でも類を見ないほどのもうセンスが秀でている最先端産業があるんですよね。 IT にしても人材管理にしてもなかなか目を見張るものがありまして、ハイセンスでありまして、そしてそれはだから実際の GDP の伸び率という部分よりも、それは非常に安定して伸びていっているというところかなと思いますね。そしてそのポイントを外していないということなんですね。でバブルに舞い上がるでもなく、着実に歩みを進めていっているということを感じるわけです。なぜかというと、だからその貿易というのはもはや古いと、産業の時代だとも言われていますけれども、やはりその一番基本の貿易の精神を忘れていないというところなんですね。その作る人と売る人と結びつけることによって価値が生まれるというのは三角貿易でありまして、この理念を未だに引き継いでいるというのがあの街であるわけです。なので僕はなかなかの見どころがあるなと思っています。そしてマカティという街ですね。あの街も本当高層建築が、まあ、日本人の目から見たら節操もなく立っているように見えながら、そのあの街の地盤は本当にその盤石な地盤を選んでいるとか、その基礎というものに対する敬意があるんですね。そしてその基礎というものの敬意を忘れないがゆえに、ここはそのバブルに踊らされるようなところはあまりなくても、まあ、着実に伸びていくというところですね。そしてその周りから何を言われても、周りがいかに舞い上がってすごい経済発展をしていても、我関せずにやはりその自分の基本を守り続けるという着実さですよね。なかなか私は見どころのある国だなと思って、本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。